皆さん、こんにちは。機能性材料テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
こんにちは。材料工学の専門家、トロイです。今週も機能性材料の最先端を深掘りしていきましょう。
今週も AI が材料開発を加速する話題や、ソフトロボットの人工筋肉技術など、興味深いニュースがたくさん届いていますね。
そうですね、スージーさん。では、今週の機能性材料ニュースを簡単にまとめてご紹介しましょう。テスカンは 5SEM、オラージ2で TEM 資料作成を革新。ピコ、クワントが時間分解フォトルミネッセンス顕微鏡、ソリラを発表。フルーツ収穫ロボットはスマート材料のエンドエフェクタを応用。マクロ環状ホスト分子の協調的補足現象は、次世代センサーに期待。AI 実験者、キュムスが量子材料ラボでグラフェントランジスタを製造。ノースウェスタン大学、メガライブラリは AI の材料発見データ生成を加速。ナノスファンは脳疾患治療やエネルギー効率デバイス向け分子ナノ構造を開発中。アイロバイロンメントは空軍向けセラミック材料研究で2000万ドルの契約を獲得。バルク液晶エラストマーの自己形状変化に 3D ディレクター刃が研究対象。ハルビン工程大学は水中ロボットエンドエフェクタにソフトロボティクスを応用。二硫化鈴へのデュアルイオン置換が超低熱伝導率を実現し熱伝材料を改善。水溶性ポリヘドラルオリゴマーシルセスキオキサンが VOC フリー水性コーティングを強化。折りたたみ式ロボットエンドエフェクタはコンパクト空間で精密操作を可能に。韓国科学技術院が筋力 40% 向上ウェアラブル繊維ロボットを開発。コベストロはコンピュテックスで AI インフラ向け高性能材料ソリューションを展示。アンコラレイテッドプロジェクトは排熱を電気に変換する熱伝材料に取り組んでいます。
なるほど。AI による材料発見から、環境に優しい材料、さらにはロボットの人工筋肉まで、多岐にわたるトピックがありましたね。今週は特に、AI が材料科学の研究開発にどのような変革をもたらしているか、そしてソフトロボットの進化がどのように私たちの生活を変えるかに注目してみたいと思います。では、早速詳しく見ていきましょう。まず最初の記事は、AI が次世代半導体や電子材料の発見を大幅に加速するという、とても興味深いニュースですね。これは具体的にどんなお話なんでしょうか？
はい、スージーさん。オーストラリアのフリンダース大学とアラブ首長国連邦のハリファ大学の共同研究チームが、人工知能システムを導入し、次世代ガリウムベース半導体材料の開発を従来の数倍の速さで進めているという内容です。
数倍というのはすごいですね。AI はどのようにして材料発見を早くしているんですか？
この AI はスマート材料発見エンジンとして機能し、ガリウムベース材料の隠れた化学法則を学習します。膨大な組み合わせの中から、望ましい電子特性を持つ新しい材料組成を予測することで、複雑なコンピュータ実験やラボ実験にかかる時間を劇的に短縮するんです。
なるほど。まさに AI が研究開発のブレーンになっているわけですね。今後の見通しはどうですか？
この AI 駆動型プラットフォームは、半導体材料開発に新たなパラダイムをもたらします。次世代コンピュータチップの市場投入を加速するだけでなく、高性能 AI アクセラレーターや量子コンピューティングといった先端技術の実現にも貢献すると期待されています。
AI が新しい材料を見つけるだけでなく、未来のテクノロジー自体を推し進める基盤になるということですね。続いてのニュースも AI に関するものですね。AI が科学的発見を加速し、自立ラボまで登場していると聞きましたが、これはどんな進展ですか？
はい。スタンフォード HAI が主催した会議で議論された内容です。AI が仮説生成、実験設計、データ分析といった役割を担い、科学的発見プロセスを根本的に変革しているというものです。
自立ラボという言葉が気になります。AI が完全に独立して研究するということでしょうか？
ええ。一部ではそうした動きが出ています。スタンフォード大学の研究では、AI エージェントが研究ミーティングを自律的に運営し、新しい抗体の設計を独立して実施するバーチャルラボの概念が提唱されています。人間がより高レベルな概念的課題に集中し、AI が反復作業を引き受ける形ですね。
まさに AI がパートナーとして科学研究を行う時代が来ているんですね。 今後の展望はいかがでしょう。
AI 駆動型バーチャルラボは材料科学や生物学など多岐にわたる分野で候補材料のスクリーニングや薬剤開発を劇的に効率化します。ただ倫理的な側面やデータ透明性については引き続き慎重な検討が必要です。
なるほど、 AI との協調が科学のフロンティアをさらに広げるということですね。次のニュースも AI の応用に関するものですが、説明可能な AI という言葉が目に入りました。材料の疲労と自己修復のメカニズム解明に AI がどう役立つのでしょうか。
これはミラージュという新しい共同研究プロジェクトのお話です。解釈可能な AI と高性能計算を組み合わせ、材料の疲労メカニズムや自己修復プロセスを深く理解することを目指しています。
解釈可能な AI というのは、AI の判断プロセスがブラックボックスではないということですか？
その通りです。従来の AI は予測精度が高くても、なぜその結論に至ったかが不明な点が課題でした。XAI は、AI の意思決定メカニズムを人間が理解可能な形で説明することを目指し、疲労や修復を駆動する根本原因を特定しようとしています。
そうすると、科学者が AI の結果を信頼して、さらに深い洞察を得られるようになりますね。今後の見通しは？
このプロジェクトは、耐疲労性に優れた構造材料の設計や、効率的な自己修復材料の開発に直接貢献します。航空機や原子力発電所などの重要インフラの安全性と寿命向上にもつながると期待されています。
材料の信頼性を AI が支える、非常に重要な進展ですね。AI と自立ラボの話題が続きますが、次は触媒発見に関するニュースですね。アルゴンヌ国立研究所が280万ドルの助成金を受けていると聞きました。
はい。米国エネルギー省アルゴンヌ国立研究所が、アクセラレーテッドキャタリストデザインファウンドリープロジェクトを主導するもので、ARPA-Eから277万ドルの助成金を獲得しました。
これはどんなプロジェクトで、何を目指しているんですか？
このプロジェクトは、AI、自立ラボ、迅速なテスト、そしてパイロットスケールの評価を組み合わせ、新しい産業用触媒の発見から商業化までの期間を、これまでの15年から20年から5年未満に短縮することを目指しています。特に、廃棄物からメタノールやエタノールなどの有用な製品を製造する触媒の開発に焦点を当てています。
廃棄物から有用なものを作る触媒が5年未満で実用化されるなんて、環境問題の解決にも大きく貢献しそうですね。今後の展望はいかがですか？
AI と自立ラボの統合は、触媒の設計空間を迅速に探索し、より高性能で持続可能な触媒の発見を加速します。化学産業のエネルギー効率向上や CO2 排出削減、そして循環型経済の実現に大きく貢献すると期待されています。
環境に優しい持続可能な社会に向けて、非常に大きな一歩ですね。続いては、富士フイルムが半導体パッケージング材料で画期的な発表をしたというニュースですね。PFAS フリーの PBO とは、どんなものなんでしょうか？
はい。富士フイルムがゼメイトス製品ラインから、PFAS を含まないポリベンゾーキサゾール材料を発表しました。これは半導体パッケージングの絶縁層に使う環境性絶縁材料です。
PFAS フリーというのは、環境規制への対応ということですよね。なぜこれが重要なんですか？
その通りです。PFAS は優れた特性を持つ一方で、環境残留性や健康への懸念から世界的に規制が強化されています。富士フイルムは、環境規制と顧客からの高まる需要に応えるため、PFAS を含まない独自の PBO 配合を開発したんです。従来の優れた電気特性や熱安定性は維持しつつ、環境負荷を低減できる点が評価されています。
環境にも優しく、性能も維持できるのは素晴らしいですね。この技術の今後の見通しはどうですか？
この PFAS フリー PBO の開発は、半導体業界の環境負荷低減とサプライチェーンの持続可能性向上に大きく貢献します。幅広い半導体材料に適用されることで、業界全体の環境フットプリントが大幅に削減されると期待されています。
高性能と持続可能性の両立は、これからの材料開発に不可欠な視点ですね。次はインドからのニュースです。インド工科大学ジョードプル校が脅威の材料と呼ばれるボロフェンを原子レベルで構築していると聞きましたが、どんな材料なんですか？
はい、 スージーさん、ボロフェンは放素原子だけで構成される二次元材料で、グラフェンをも超える高い導電性や機械的強度、優れた触媒活性など、極めてユニークな特性が理論的に予測されています。
グラフェンを超える可能性があるとは驚きです。具体的にどのような応用が期待できるんでしょうか。
ボロフェンは、超高速エネルギー貯蔵デバイス、つまり高性能バッテリーやスーパーキャパシタへの応用が特に期待されています。高い導電性と大きな表面積を生かし、電気自動車や携帯型電子機器の性能を劇的に向上させる可能性を秘めています。また、先進的なガスセンサーやナノエレクトロニクス、さらには自己発光路面としての可能性も示唆されています。
まさに未来を変えるような材料ですね。実用化に向けてはどのような課題があるのでしょう。
研究チームは安定的な合成と特性評価に取り組んでおり、超高真空堆積技術や計算科学を駆使して単層ボロフェンの成長に成功しています。今後は、さらに実用化に向けたプロトタイプデバイス開発が加速されるでしょう。
原子レベルの精密な材料設計が、私たちに新しい未来をもたらすのですね。続いては、ロボットの人工筋肉に関するニュースです。ハーバード大学が 3D プリンティングで人間のような筋肉をロボットに与える新技術を発表したそうですが、どういう技術ですか？
はい。ハーバード大学の研究者たちが、2種類の柔軟なエラストマーを組み合わせた新しい 3D プリンティング技術を開発しました。ロボットに、より自然で繊細な動きを可能にする筋肉を与えることを目指しています。
2種類のエラストマーを組み合わせるというのがポイントなんですね。どうやって人間のような動きを実現するんですか？
はい。一つは温度変化で収縮する液晶エラストマー。LCE です。もう一つは変形に抵抗する受動的な材料です。回転ノズルを使って LCE の分子配列を螺旋状に配光させることで、曲げやねじりの方向と強度を精密に制御できるようになり、人間の腕や指のような複雑な動きを模倣できるんです。
螺旋構造が鍵なんですね。これはどんな分野での応用が期待されますか？
手術用ロボットがより繊細な操作を行ったり、技師がより自然な動きを実現したりするのに役立ちます。また、災害現場の探索ロボットが柔軟に環境に適応するといった、多様なソフトロボットへの応用が期待されています。
ロボットがもっと私たちの生活に寄り添ってくれるようになる、夢のある技術ですね。そして本編最後のニュースも人工筋肉に関する話題です。ソウル国立大学が作動とセンシング機能を統合したインテリジェントな人工筋肉を開発したそうですが、これはどんな技術ですか？
はい。これは液晶エラストマー。LCE の内部に液体金属チャネルを組み込むことで、電気刺激で収縮しながら、リアルタイムで内部の力や長さを測定できるシステムです。
動くことと感知することが同時にできるのは画期的ですね。どんな応用が考えられますか？
この統合型人工筋肉は、人型ロボットがより自然で滑らかな動きと触覚のようなフィードバックを同時に実現できます。また、リハビリテーション機器では患者の動きや筋力をリアルタイムでモニタリングし、最適なアシスト力を提供することが可能になります。
外部センサーが不要になることで、ロボットの設計もシンプルになりそうですね。今後の見通しはいかがでしょう？
ええ、高コストの外部センサーが不要になることで、ソフトロボットの軽量化と低消費電力化に貢献します。ウェアラブルデバイスや医療診断、探索ロボットなど、多岐にわたる分野で次世代の人間拡張技術や自立システムの実現に不可欠な要素となると期待されています。
まさに人間とロボットの境界をなくすような未来の技術ですね。
今週の AI による材料発見の加速と、スマート材料を用いたソフトロボットの進化は、まさに機能性材料分野の可能性を大きく広げるものでしたね。AI が自律的に研究を進め、人間の能力を補完することで、これまで想像もしなかったような高性能材料が開発される未来が現実味を帯びてきました。これにより、半導体、医療、環境など多岐にわたる分野でイノベーションが加速されることでしょう。
本当にそうですね。AI は私たちの研究を劇的に効率化し、持続可能な社会や、より快適で安全な生活を実現する材料開発へと導いてくれると感じました。また、柔らかくしなやかなロボットが、これまで不可能だった作業を繊細に行えるようになるのは、 とても大きな進歩ですね。トロイさん、今週も興味深い解説をありがとうございました。
ありがとうございました、スージーさん。来週も最新の機能性材料ニュースをお届けしますので、ぜひお聞きください。